今日は教会の暦に従いますと、ペンテコステの日という、日であります。このペンテコステというのはユダヤのお祭りで、五旬節収穫祭というお祭りのもともとそういう日でありましたんですけれども、この日にこのキリスト教会が誕生した日であるということで、教会では特別な日として覚えております。で、同時にまた今日は花の日なんですけれども、今から日朝学校の子どもたちはちっちゃなお手手にお花を握りしめて老人ホームとかに訪問に行くわけです。ところが花の日というのはまだ定着してないので、なんかいつではどっか警察に行ったらですね、えらい怪訝な顔をされたというようなことを言ってましたね。もともとこれは教会で始まった行事で、アメリカの教会で始まった行事でありまして、日本の花屋さんはまだこの花の日を捉えていないようなんですが、そのうち多分使うようになるんじゃないかと思うんですが、お花を持って訪問したり、またお慰めに行ったりするという日なんですね。たまたま今年はこの暦で重なったということです。で、今日はこのペンテコステの日というですね、教会の誕生の日にちなみまして、そのことについてのお話をいたしたいと思いますが、選びました聖書の箇所、先ほどお見いたしましたので、いいんですが、今日は主に新約聖書の使徒言行録というところからお話をしたいと思うんですね。これは教会の誕生の出来事が書いてある新前の聖書では使徒の働き、口語訳では使徒行伝と言っておりまして、聖書が変わるたびに呼び方が変わるので、間違えてしまいそうなんですけれども、使徒言行録という名前のついているこの書物の中に、教会の誕生の出来事が書いてあります。ちょっとその辺の最初のあらましをお話ししたいと思います。いちいち聖書を全部お読みするわけにいきませんので、聖書によりますと、イエス・キリストが十字架にかかって、そして3日目によみがえりました。で、その後40日間弟子たちに現れて、自らが復活した生きているということを示したというふうに書いてあります。しかしその40日後にですね、天に帰ったと書いてあるわけです。昇天と言って、昇る天と書きまして昇天とこう言いますけれども、でキリストが天にお帰りになるときに、こういう約束をして、お帰りになりました。これは使徒言行録の1章の3節から5節のところですが、読ませていただきますけれども、イエスは苦難を受けた後、ご自分が生きていることを数多くの証拠を持って人たちに示し、40日にわたって彼らに現れ、神の国について話された。そして彼らと食事を共にしていたとき、こう命じられた。エルサレムを離れず、前に私から聞いた父の約束されたものを待ちなさい。ヨハネは水でバプテスマを授けたが、あなた方は間もなく聖霊によるバプテスマを授けられるからである。続けて読みますと、さて人たちは集まって、主よ、イスラエルのために国を立て直してくださるのはこの時ですかと尋ねた。イエスは言われた。父が自分の権威を持ってお定めになった時や時期はあなた方の知るところではない。あなた方の上に聖霊が下ると、あなた方は力を受ける。そしてエルサレムばかりでなく、ユダヤとサマリアの全土で、また地の果てに至るまで私の証人となる。こう話し終わると、イエスは彼らが見ているうちに天に上げられたが、雲に覆われて彼らの目から見えなくなった。ここ書いてあるんですね。これがキリストが、イエスが天にお帰りになった時の、お話です。で、この中でイエスは聖霊ということをおっしゃいました。で、聖霊というのはこの旧約聖書にももちろん出てまいります。神の霊のことでありますけれども、特にここでは、 なんかこう得体の知れないぼやっとしたというか、この漂っている霊ということよりもむしろ、まあ、こういうことを言うと、このキリスト教は神様一人だと言ってるのに複数いるじゃないかと言われそうなんですが、この一人の人格を持った神としてこの描かれております。まあ、そのことによってですね、父子聖霊の三位一体という教理が生まれているわけですが、イエスはご自分が、まあ、この別のところで、私が天に帰ると後にもう一人の助け主を送るとこう言われました。それが、まあ、聖霊であるということなんですね。イエス自身は救いの道を備えて、そして今度はその自分の作った救いの道を全ての人に、分け与えるために、聖霊を、聖霊なる神をですね、聖霊と呼ばれるこの神を送って、この聖霊によって、救いを世界の人々に、行き渡らせるという、まあ、ご計画を話されているわけです。ですから聖霊が下るとあなた方は力を受けてエルサレムばかりでなくユダヤとサマリアの全土でまた地の果てにまで私の証人となるとこう言われているわけですね。で、弟子たちはこの時まだ自分たちの身の上にどういうことが起こるのか全く分かっておりませんし、で実は彼らはこのイエスの死と復活を、今こうして世界中にこの広められておりますですね、キリスト教の教えというものを自分たちが広めるんだというようなことさえ分かっておりませんでした。それは7節にあるように、その前ですが6節にですね、主よ、イスラエルのために国を立て直してくださるのはこの時ですかと言ったんですね。イエスが聖霊でバプテスマを施すと言われた後でですね、弟子たちは、あ、いよいよイエス様、あなたはこの国の王様になってイスラエルを立て直してくださるんですかと聞いてるわけです。イエスが何のためにこの地上に来て十字架にかかり、そして死んでよみがえったのかというそのことを、彼らはその本当の意味をまだ理解しておりません。あくまでもイエスは当時ローマに支配されていたこのユダヤの国を解放してくれる政治的な、あるいは武力でこれを放棄させてくれる指導者であるとまだ思ってるんですね。まだ分かってないんです。イエスが誰なのかということは分かってないんです。でもこのことは実は私たちイエス・キリストに出会う前の人間の様子をよく表しています。イエスは誰なのかということを私たちはこれを信じるまで実はよく分からないんですね。そうじゃないですかね。イエスは誰なのか、まあ、歴史上の偉大な人物であるとか、キリスト教を起こした人であるとかですね、まあ、十字架について死んだというようなことは分かっていても、一体この人が自分にとって誰なのか、あるいはその人のしたことがどういう意味があるのかということは分からないわけです。弟子たちもそうでした。だけども言われるままに、聖霊が下るとあなた方は力を受ける、それまでエルサレムを離れず父の約束されたものを待ちなさいと言われたので、まあ、彼らはただエルサレムに集まってですね、イエスの弟子たちは集まっておりました。まあ、お祈りをしたとも書いてありますけども、ただ何もすることはなくて、どうなるんだろうこうなるんだろうというような噂話をしていたようであります。ところがこのペンテコステの日というこのイエス様が天にお帰りになって1週間後ですかね、この五旬節と2章にありますけれどもの日にみんなが集まっていると突然激しい風が吹いてくるような音が、これ2章ですが読みますと2章1節に五旬祭ですね、五旬祭の日が来て一同が一つになって集まっていると突然激しい風が吹いてくるような音が天から聞こえ彼らが座っていた家中に響いた。そして炎のような舌が分かれ分かれに現れ一人一人の上にとどまった。すると一同は聖霊に満たされ霊が語らせるままに他の国々の言葉で話し出した。さてエルサレムには天下のあらゆる国から帰ってきた信心深いユダヤ人が住んでいたが、この物音に大勢の人が集まってきた。そして誰も彼も自分の故郷の言葉で使徒たちが話をしているのを聞いてあっけに取られてしまった。人々は驚き怪しんでいった。 話をしているこの人たちは皆ガリラヤの人ではないか。どうして私たちはめいめいが生まれた故郷の言葉を聞くのだろうか。私たちの中にはパルテア人、メディア人、なんとかかんとかってこう国の名前がずっとありまして、ユダヤ人もいればユダヤ教への改宗者もおり、クレタ、アラビアから来た者もいるのに、彼らは私たちの言葉で神の偉大な技を語っているのを聞こうと、人々は皆驚きとどまって、一体これはどうしたことなのかと互いに言った。しかしあの人たちは新しい葡萄酒に酔っているのだと言って、あざける者もいた。するとペトロは11人と共に立って声を張り上げ話し始めた。ユダヤの方々、まさにエルサレムに住む人々、住む人たち、知っていただきたいことがありますと言ってですね、彼はここで初めて自分たちの身の上に起こったことはどういうことなのか、あるいは自分たちはイエスが確かに死んで復活したことを見たんだというこの証言をするわけです。でもこれは彼らが予期していた出来事ではありませんでした。たまたまイエスが天に帰りになる前にエルサレムに集まっていなさいと言われたので、みんなで集まって、祈ったり話したりしていたらですね、突然この聖霊がお下りになった、おいでになって、聖霊なる神が彼らの上にとどまって、そして彼らは自分たちの知らない、勉強したことのない他の国の言葉で話し出したんですね。でしかもそれは神を、偉大な神の技を語る話であった。彼は全然わからない、何を言ってるかもわからない。でもちょうどそこにこの五旬祭というお祭りでしたから、世界中からユダヤ人が集まって、巡礼に来ていた。それを見て聞いてですね、どうした、何が起こったんだ、この人たちはなぜ私たちが今住んでいるその場所の国の言葉を知っているんだと言って、驚き怪しんで、大混乱になったわけです。その中でペテロが立ち上がって、いやこれは実はカクカクしかじかなんですよ、私たちが信じた、私たちの主人であった、従ったイエスは十字架にかかって死んでよみがえった、そしてよみがえって天にお帰りになった証拠として今聖霊が下られて、私たちにこういうことが起こってるんですよ、イエスは今も生きているんですよ、あなたがイエスを十字架につけたんですよって言って話したんです。そしたらそのことで非常に心を打たれた人たちが3000人ほどが仲間に加わったというふうに2章の41節に書いてあるんです。この実に不思議なですね、出来事が教会の誕生の出来事であります。教会がどうして誕生したかなんて話をお聞きになることはほとんどないと思いますので、これは覚えておいていただいてもいいと思うんですが、教会というのはそういう本当に実に不思議なことで起こってるんですね。宗教の誕生なんかということになると、例えば、弟子たちがイエスのお話を聞いてそれを覚えてですね、そしてまたそれを誰か自分の弟子に教えてなんとかっていうふうにですね、口から口へ伝えられて、ある時それをお経にまとめたとか何か本にまとめたとかっていうことで広まっていく感じがしますけれども、キリスト教は全然違います。むしろ弟子たちは自分たちが何をすべきか、どうしたらいいのか、何もわからなかった。でイエスがどういう、何のために死んでよみがえったのかということすらよくわからなかった。そしてマタイの福音書のところを見ると、イエスが天にお帰りになる前にあなた方出て行って世界中の人々を私の弟子としなさいとこう書いてあるんですけれども、書いてあっても別にそれに従って出て行ったというわけでもないんですね。でもその、ある意味では烏合の衆であった。どうしたらいいのかわからない、その弱くて恐れおののいていた彼らが、この聖霊によって全くこの作り変えられたというか、変身をして、そして証しをし始める。しかもそのこのことはここから始まってですね、これからこの伸びが広がっていくように世界中に広がっていくわけです。ところがこの教会にはもう一つ大きな問題がありました。それは彼らがユダヤ人であったということです。ユダヤ人であったのでものすごくプライドが高かったですね。プライドの高い人間ほど食えない人はおりませんね。ユダヤ人ほどプライド高い人はいません。今でも世界でもそうですね。自分で彼らは自分たちは先民だと、 信じて疑わない、まあ、事実そうなんです。彼らの先祖であるアブラハムは神様から選ばれて、約束の地を目指してですね、信仰によって出てきた。自分たちはその祖先なんだ、あ、祖先じゃ、その子孫なんだと信じて疑わなかったんですね。で、この教会が誕生する、まあ、あるいはイエス・キリストがおいでになるその直前ぐらいですね、イスラエルは大変この厳しい時を過ごしておりました。皆さんも世界史でご存知のように、ちょうど紀元前の3世紀っていうと、ギリシャがこの世界をアレクサンダー大王によって支配した時ですね。で、イスラエルもギリシャに支配されました。そしてアレクサンダー大王が死んだ後、セレウコス朝とプトレマイオス朝というですね、この今のシリアとエジプトのこの2つのギリシャ系の帝国の間に挟まれて、この両国の戦いにずっと巻き込まれて、それが終わったかなと思うと、今度はローマに支配されました。その間ユダヤ人を支えていたのは、自分たちは先民なんだと、自分たちは選ばれた国民なんだから、必ず神がこれを救い出してくださるはずだという信仰だけだったんです。その信仰が現れたのが、この当時流行った黙示文学というものがありまして、ノストラダムスの大予言みたいなやつです。本当、荒唐無稽なファンタジックなお話、まあ、聖書の黙示録なんかとよく似てるんですけれども、なんか変な化け物が出てきたり、天使が空中を飛び回ったりしてですね、でもそのお話の結論は何かというと、ユダヤ人が最後は世界の覇権者になって、異邦人は皆殺しにされると、そういうお話ですね。で、自分たちはとにかく最高で正しいんだと。で、そのそういうのが、まあ、今で言えば週刊誌というか、まあ、当時週刊誌なんてないんですけれども、ルフいたしまして、みんなそれに励まされて耐えてたわけ。そんな中にイエスが生まれたんです。そしてさまざまな奇跡を行ったので、この人こそまさにあの黙示文学に書いてある救い主、人の子に違いないと思ったんですけれども、どうもそうじゃない。まあ、でも弟子たちはさっき読んだように、キリストが天に帰る直前までその希望を捨ててなかったようですね。その根底にあったのはユダヤ人のこの先民思想ですよ、プライドですね。ところが神様はこのイエス・キリストによる救いの福音をユダヤ人だけじゃなくて異邦人にも、まあ、これは全ての民に、神のお作りになった全ての人間に与えられた素晴らしい福音ですから伝えたいと願われました。そのために神様は教会の指導者であった、先ほども最初にお話、最初のペンテコストの日に立ち上がって話したペテロを用いられました。それがこの使徒言行録の10章に書いてある話なんですね。で、これはまあ全部読んでると大変な話なんですけれども、あらましをお話しすると、10章の、まあ、1節にですね、カイサリアにあるコルネリウスという人がいた。イタリア隊と呼ばれる部隊の100人隊長で、信仰心厚く、一家揃って神を恐れ、民に多くの施しをし、絶えず神に祈っていたという、まあ、このコルネリウスという人で、この人はもちろん異邦人でありました。神を恐れて民に施しをする信仰心の厚い人ではありましたけれども、ユダヤ人ではありませんでした。改宗者でもありませんでした。で、神様はペテロにですね、ペテロにこのコルネリウスのところに行って、イエス・キリストの証をしなさいと言われたんです。夢の中で語られた話がその後書いてありますので、まあ、お読みいただけたらいいと思いますけれども、こうペテロが歌うとしておりますと、夢の中でですね、大きな布のような入れ物に、汚れた あらゆる獣、地を這うもの、空の鳥なんかが入って、これを食べなさいとこういう声を聞こえるんです、聞くんですね。でもユダヤ人は食べていいものと食べて悪いものとはっきりしてますから、いや神様、私は汚れたもの、清めてないものを食べたことありませんと言ってペテロは拒絶するわけです。でもその夢が3回あってですね、でその3回あった後でコルネリウスのところに行きなさいという声を聞いて、ペテロはイライラながら行くわけです。で、行ってみて、行ってですね、そのイエスのお話をしたところが、この聞いていたコルネリウスの家の人たちが自分たちが受けたと同じ体験をする。ペンテコステの日に受けたと同じ体験、すなわち彼らは 自分の語ったことのない言葉で話し出したんです。これで驚きまして、ペトロはびっくりしてですね、ああ神様は異邦人にもこの福音をお与えになったんだと言ったんですね。これは10章の44節から読みますと、こういうことですね。ペトロがこれらのことをなおも話し続けていると、御言葉を聞いている一同の上に聖霊が下った。割礼を受けている信者でペトロと一緒に来た人は皆、聖霊の賜物が異邦人の上に注がれるのを見て大いに驚いた。異邦人というのはユダヤ人以外の人ですね。もう私たちも異邦人です。今度7月20日に来る久保田咲さんが異邦人で有名な人ですから、一曲だけでしたけども、異邦人が異言を話しまた神を賛美しているのを聞いたからである。そこでペトロは、私たちと同様に聖霊を受けたこの人たちが水でバプテスマを受けるのを一体誰が妨げることができますかと言った。そしてイエス・キリストの名によってバプテスマを受けるようにとその人たちに命じたんですね。ユダヤ人はさっきも言いましたように、自分たちは先民だっていうものすごいプライドを持っていたわけですね。でもそのプライドをこの打ち壊したのは聖霊の働きでした。聖霊によってコルネリウスの家の人たちがユダヤ人、自分たちユダヤ人と同じ体験をしたということで、このペトロの気持ちがそこで、すっかり作り変えられてですね、やはりこれは異邦人にも福音を語らなきゃいけないと言って、ここから異邦人が福音に伝えられて、現在日本にもこうして福音が伝えられるようになったわけです。でもう一つ、この聖霊の働きとしてのこれはずっと使徒の働き、使徒の原稿録にはいろいろあるんですけれども、異邦人に福音を伝えに行った一番の核弾頭というか先陣を切ってやった人はパウロという人ですね。旧姓サウロという人ですが、この人はキリスト教を迫害していた人ですね。憎んでいた人です。ユダヤ人でありながらこのイエスという人間をメシアとして祭り上げている、このキリスト教、この道は許せないと言って手当たり次第捕まえて投獄していた。神様はこのサウロを選ばれました。そしてダマスコというところに、やはりクリスチャンを、クリスチャンといいますかイエスを信じている人たちを迫害に行った時に、神はサウロを捕まえてですね、そして、サウロにイエスは声をかけられた。でサウロは目が見えなくなってですね、何が起こったのかわからないうちにダマスコの町に入っていったんですね。でそこへアナニアという人が、これは九章に書いてある話ですが、使わされていって、そして、サウロの上に手を置いて祈ってですね、そうすると九章の十八節に、するとたちまち目から鱗のようなものが落ち、サウロは元通り見えるようになったと書いてあるんですね。ここから目から鱗が落ちたという言葉が出たんです。これは間違いない話ですね。ちゃんと辞典にも書いてあります。目から鱗が落ちた、本当ですよこれ。で洗礼を受けて、今度はサウロはダマスコにイエス・キリストのことを伝えに行ったんですよ。彼のそのそれまで信じたそのさまざまな信念といいますかね、そういうものがこの出来事によって完全に打ち砕かれて、キリストを伝える人になった。非常に長い話、いろいろ複雑な話を短くしてお話しするとですね、この聖霊が教会を誕生させるときに、この行われたことの中で、3つ取り上げるとするとですね、まずその弟子たちの その弱さや恐れを取り除いたということが言えます。彼らは、イエスの復活に出会ったけれども、まだその福音を伝える力もなく恐れおののいていたけれども、聖霊のによってですね、彼らは作り変えられて、そして、ついに彼らは世界中に出て行って殉教するものになりましたね。キリスト教っていうのがなぜそのローマ時代に、一遍に増え広がったかというと、彼らの殉教のせいであります。死んでった、それどんどん死んでった、ライオンに食われたり、十字架に貼り付けになったりして、でも彼らは全然ひるまなかった。死んでも大丈夫だ。なぜならばキリストの福音は死んでもよみがえるという福音ですから。そのもともとのスタートになったのはペンテコステの日の聖霊の 体験でありました。弱い者は強くされました。そして恐れおののいていた者はその恐れを取り除かれました。またコルネリウスの家の出来事に見るように、弟子たちは自分たちのプライドや偏見を聖霊によって打ち砕かれました。またサウロの出来事に見るように、聖霊によって彼らはその信念やその彼らの考え方、信仰、間違っていたものを作り変えられました。つまり聖霊はですね、この弟子たちの心に働いて教会を生み出していたんですね。心を作り変えた。で、今日読みました御言葉にあるようにですね、私たちは聖霊の宮である、聖霊のを入れる神殿なんだと書いてあるんですが、聖書はこの地の塵に等しい罪深い私たちの中に神の霊が、聖霊が宿ってくださる、住んでくださるという約束をしてくださっています。それは何のためかというと、私たちがただ無性に力強くなって、あるいは何でもできるようなスーパーマンやスーパーウーマンになってですね、いい気になってやるというためでは全くありません。むしろその逆で、我々が作り変えられるためである。もちろん弟子たちのように弱さが取り除かれて、恐れが取り除かれてですね、大胆になるということももちろんあるでしょう。しかしサウロのように、それまで信じてきた、正しいと思ってきたことがもうコテンパンに打ちのめされて、そして砕かれるという体験もするわけです。それは聖霊が住んでくださっているということの証拠であります。人間は一番たちが悪いのは、自分が直されなければならない人間であるということが分かってないということです。私も含めてそうですが、私は間違っている、私は直されなければならない、私は改善されなきゃならない、強制されなきゃならないと思いたくないんですね。私は正しいと、間違ってないと。弟子たちもそうだった。でもそれを、彼らのその心を直したのは聖霊の働きでありました。またですね、知っていてもどうしようもないということもあるんですね。自分の中に弱さがあり、間違いがあり、ねじ曲がったところがあっても、これを直そうと思ってもなかなか自分でなんとかなるもんじゃありません。人に言われたらなおさら嫌ですね。人に言われて直せるような人は仙人か、それこそお釈迦さんかですね、悟ってる人ですよ。人に言われて直すほど嫌なことはないですね。言われたくないです。じゃあ自分で何とかなるかというと、それもできません。しかし聖霊はそこに働かれるんです。神は私たちをお見捨てになってませんから、私たちが何とか最後の最後まで成長して、神の喜ばれる人間として育っていくことができるように、そのことは私たちにとって幸せですからね。聖霊を送って私たちを作り変える、心の中から、心の底から、いや魂の底から、これを揺さぶって何とかしようとしてくださっているということなんですね。自分が直されなければならないという人間であることを知らない、いや分かっていてもどうしようもない。しかしそういうものを神はお見捨てにならないんです。人間はどっかで見捨てるんです。これはもうどうしようもないなと思って見捨てちゃうんですけど、神様はお見捨てにならないんです。弟子たち、本当にどうしようもない、ただのガリラヤの漁師であった者たちが、世界中にこの福音を伝える、そういう働きを担う者になっていけたというのは、これは聖霊によるものであります。聖霊の働きなんです。イエス・キリストはよみがえった後、天にお帰りになって、この聖霊を使わして、そして私たち一人一人の心、魂を、思いを整えようとしておられます。ではどうすれば私たちはこの聖霊によって作り変えられることができるんだろうか。で、使徒言行録を見てみますと、例えば最初のペンテコステの日の前に弟子たちは心を合わせて祈っていたと書いてあるところもありますが、 コルネウリウスの話ではペテロはただお腹が空いていたと書いてあっただけ。そのために自分は異邦人になんとか福音を伝えたいと思っておりますが、どうもこのユダヤ人としてのプライドが邪魔をして一向に足が向きませんので、どうぞなんとか異邦人のところに行けるように力を与えてくださいと言って三日三晩寝ず飲まず食わずでお祈りしたとは書いてない。ただ空腹を覚え何か食べたいと思ったとかね。そんなんでいいんかいなと思う。それでなんかうとうとしていると変な夢を見てですね、それで聖霊に取り扱われてる、ね、これはまた福音ですね。私たちにとってはもう聖霊に取り扱われる前は三日三晩一週間断食してお祈りしてようやくなんとかなったとは書いてないんです。サウロなんかひどいですね。もっとひどいですよ。迫害に行ったその先でいきなり神様から取り扱われてる。の働きというのはパターンがないようですね。こうすればああすれば我々は何とかなるということじゃなくて、それは聖書にも書いてある通りですね。聖霊は風のようなもので思うがままに吹く。ただ私たちはその風に吹かれていればいい。聖霊の吹かれるままにどうぞ私をお取り扱いください、私を作り変えてくださいと、そういう思いを持ってさえいれば必ず神様はこのどうしようもないものでもなんとか作り変えてくださる、私たちの弱さを取り除いてくださる。このうちの坊主がですね、うちの上の子はものすごい怖がりなんですよ。ジェットコースターとかですね、暗いところは怖いし、夜お手洗い行くのは怖いしですね、下の子は結構そうでもないんですが、昨日もなんか夜トイレに一人で行くのは怖いって言ってビビ泣いてるもんですから、弟が行ってお兄ちゃんを慰めたりなんかしてとんでもないな怖がりでね、これがで、まあ、考えてみると僕も小さい頃怖がりだったんで遺伝かなと思うんですけども、怖いとかっていうのはですね、これどうしようもないですね。改善のしようがない。僕も怖がりを直そうと思ってですね、暗いとこ連れてったりジェットコースター無理やり乗せたり、いろいろしてんですけども一向に治りませんね。これ治らないですね。やっぱり人間の中にはやっぱり自分の力ではどうしようもないという部分がこういろいろあると思うんですよ。で、神様のためにその良いところも悪いところも用いられはするんですけれども、やっぱりどうしても直さなきゃいけないところはあるんですね。そのためにこの聖霊なる神は私たちの方に使わされていると。そして今日読みましたように私たちを神殿として住んでくださるんですね。旧約聖書に神殿っていうのはあるんですけども、これはもう、大祭司と呼ばれる人がですね、1年に1回しか入っちゃいけないところなんかあったりして、ものすごい清いところですよ。聖なるところですね。ところが新約聖書をここで読んでみますと、私たちが神殿だっていうんですね。そんな神の霊を宿すような、とてももうまず外見からして、外見はどうでもいいんですけど中身はもっとひどいですからね。もうどうしようもないもの、この弱さと強さとプライドと偏見とねじ曲がったですね、住み過ぎ心地の悪いところに、しかしそこに聖霊は住んで、清い霊ですから聖霊、そしてこう作り変えるんです。希望がありますよね。希望がありますよ。神様どうぞこのようなものでありますけれども、どうぞ作り直してください。こういう話聞いてるとですね、神様どうぞあいつを作り直してくださいなんてすぐ我々お祈り始めるんですね。私はいいですから、あっちをまあ何とかしてくださいですね。神様どうしてあの人に聖霊が働かないんですかですね。一生懸命お祈りしちゃったりするんですけども、それがいけないんですよ。一番そこに聖霊の働きが必要なんです、ね、すぐに指を人に向ける、キリストが言われたじゃないですか、ね、あなたはすぐに人の目の治療を取り除けようとするが、お前の目の中に針が入ってるじゃないかって言われてですね、それを気づかせてくださるのは聖霊ですよ。そして私たちの 目の中にある針を取り除け、偽善を取り除き、そしてわずかずつだけれどもキリストの姿に近いものにしようとしてください。この聖なる霊の働きが私たちにあるということを感謝していただきたいと思います。覚えていただきたい。そしてその働きによって私たち本当に作り変えられていく必要がありますね。私たちが作り変えられればまた人々も作り変えられていきます。でも他の人なんか、まあ、どうでもいいんです。この際はね、自分がどうかということでね、すぐにもう人のことを我々考えてしまいますけれども、まず私の中に神様が聖霊を注いでくださっているということは、私を見放してないということですよ、ね、見放してないんです。お見捨てになってないんです。神様はあなたを見捨てない。何とかしようとして、用いようとして、育てようとして、神様の栄光の役に立てようとして聖霊をお下しになっていらっしゃるということを感謝して、そしてまたこの聖霊の働きに委ねていきたいと思います。お祈りをいたしましょう。天のお父様、今日は教会の誕生の出来事の中から聖霊の働きについて知ることができまして感謝をいたします。神様、私たちの心は許されたとはいえ罪の巣窟でありまして、ねじ曲がりまた歪んでおります。しかし神よ、あなたは私たちを見捨てたり見放したり諦めたりなさいませんことを感謝をいたします。このような心にもあなたの清い霊を注いで、これを作り直し再創造してあなたのお役に立つものにしようとしておられることを感謝いたします。神様、どうぞ私たちのうちにおられるこの聖霊の語りかけに、聖霊のお働きに、またその導きに私たちが喜んで従い、作り変えていただくことを受け入れることができますように。神様、どうぞ我がうちにおられる聖霊の働き、これにより頼ませてください。感謝をいたします。またどうぞ弟子たちがそうでありましたように、聖霊によって作り変えられて、私たちも大胆にこの救いの福音を、神の愛のメッセージを人々に伝えていくことができますように、自ら一人だけが天の御国に入って喜んでいるということがないように、どうぞ全ての人にこの永遠の命を与えるキリストのメッセージを伝えていくことができるように私たちを用いてください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。しばらくご一緒にお祈りをいたしましょう。